です。
13分聞くだけでできる集客しないで売り上げ9倍営業法、インタビュー役の秋田俊也です。今日も営業コンサルタントの木戸和俊さんをお呼びしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は、
はい、
ステップ1、ステップ2、ステップ3と、
はい、
前2回お話しあったそのステップ3に行くんですが、
はい、
簡単にちょっと今日まとめさせていただくと、
はい、
お客さんに喜んでもらったりあなたレターも出しているんだけど集客しないで売られるポイントは何ですかということで、ステップ1として普段着のあなたレターを普段着のあなたを見せると、
はい、
であなたレターを作るんですよと、
はい、
でステップ2で仕事以外で会いに行くと、
はい、
でこれはあなたレターを手渡しすると、
はい、
で今回ステップ3ということで、
はい、
買おうと思った本当の気持ちを聞くと
聞く、ね、
いうことなんですけど、 これってどういうふうにして聞くんですか？
そうですね、だいぶね、お客さんともコミュニケーションできてますよね、
そうですね、
直接手渡し、そうするとこういろいろ話がしやすい状態になってますのでね、そういう状態になった時にこのステップ3がね初めてできると思うんですけども、ところでこの商品をね、買ったのはどういったことがきっかけでね、買おうかなと思われたんですかねと。
きっかけを、
今後より、ね、お客さんになんかこう喜んでもらう仕事が、ね、したいと思いましてね、ちょっと今いろんな方にお聞きしてるんですけどもというふうにして聞くといいですね。
これは、はい、目的はどういう目的なんですか？
今までステップ1ステップ2というのは、こう自分のことを知ってもらうためのこと、まあ、行動ですよね、はいはいはい、あなたレターで自分の普段着を見せるとか、で今度はですね、自分のことを知ってもらうことをしたので、今度は反対ね、お客さんのことを知ろうとする、お客さんのことを知るということですね。
なるほど、
今
度はお客さんのことを知るために。
そうなんです。
聞くと。
そうなんですね。
いうことなんですね。
はい。なんでお客さんはね、商品欲しいか、欲しいと思い始めたのか。はい、
私も前保険会社の時に聞いてたんですけど、なんかねちょっと聞きづらかったんですけど、ね、どういうふうにして、もう一度ちょっとこう聞いたらいいのかっていうのをちょっとお話ししていただけるといいんですけど、
は
い、
そうですね、さっきと同じようにね、どうしてね、商品買おうと思ったんですか、どんなきっかけがあったんですかと聞くと、実はこれは聞いたからすぐ出てくる答えが出てくるもんじゃないんですよね。
お客さ
ん、そうです、お客さんもそんな明確に持ってる人っていうのはほとんどいないですから。
ですよね。
例えば、リフォームなんかでね、言うと、なんでキッチンをね、リフォームしようとしたんですか、と言った時に、いや古くなったからよと、
ですよね。
でその古くなったからよっていうのも、例えば時系列で追った時にね、どっかで何かがあった時に古いと感じた時があったはずなんですよ。そこを聞いてほしいんですよね。例えば、キッチンをね、掃除してたらね、蛇口の裏をポロッと見た時に、あらなんだここ錆びてるわと、そういえばもうこれ買って、もう15年経ってるわねと、もうそろそろ買い替えた方がいいわねっていうのは、そこで初めて見つかったわけですよね、そういうのを見つけてほしいですね。
でそれはでも ものですよね。それお客さんの知るってことと、どうつながるか、ちょっとまだ見えないんですけど、
はい、
そこはこう聞いていくと、お客さんを知るっていう、どういうふうにして見えてくるんですか？
見えてくるというか、きっかけですよね。きっかけの中で、例えばそこでこうお客さん によってはこういろんなこうなんていうかな、人ってこう感情が動いて、それから行動に起こすっていう行動パターンがありますよね。
ありますね。
でそこの感情部分が、ね、どういう感情になったのかっていうのをこうそこの部分をこう聞くんですね。
じゃあその蛇口が古くなったからと、
そこからさらに、うん、そこでそれがまあ危ないと思ったのか、
ああはいはいはい、
ね、なんかちょっと気分悪いなと思ったのかとか、
そういうこれじゃあ、はい、なんか神さんも毎日食事したりするの大変かなとか、
そうですね、まあ、買おうと思ったのがまあ例えばキッチンを買おうと思ったのが奥さんじゃなくてご主人だったら、ご主人になんでね、キッチン、あの今回リフォームしようと思ったんですかと、いうことをこう聞くんですね。
でも そういう時にこう、はい、ご主人に聞くと、でご主人とその着地って、
はい、
あまり関係ない
んですよね。そうですね、まあ、それが、まあ、さっきの例は奥さんに聞いた場合、まあ、そういうのが、まあ、返ってくるだろうとかね、まあ、そういう例があったりとか、あと、まあ、ご主人であれば、ね、いや、まあ、表面的に聞くとね、いや古くなったからよと
言いますよね。
その時にまたさらにね、あのああ古くなったんですかと、まずちゃんと受け止めてあげて、で古くなってなんか変えようと思ったなんかそれ訳があったんですかだとか、何かもう一つ深く掘る深掘りする質問、で、まあ、それがこうあんまり尋問みたいに何ですか何ですか何ですかというとお客さんもうるさいなこいつだなとなってしまうので、まあ、やっぱり聞き方っていうのはすごく重要になってきますよね。まあ、それでいや、ね、例えばまあ1ヶ月前のね旦那さんはうんちゃらこんちゃらでこんな理由でね変えようと思ったとか、まあ、その前の方はうんちゃらこんちゃらこんちゃらでねこんなんで変えようと思ったとか、そんなまあ、皆さんいろんなきっかけがありますけども、ご主人さんの場合どんな感じでしたとか、やっぱり事例を挙げると答えやすくなりますよね。
事例をまず挙げて、
そうですね、そしたらいや実はねあの女房ね、なんかちょっとまあいろいろね女房にもいろいろこうなんだいろいろあるじゃないか、ね、まあちょっと喜ばせてあげようかなと思ってねとか、そこはこう感情の部分ですね、奥さんを喜ばせてあげたいっていう、そういうのがこう出てきたりしますよね。
なるほど、それがこうそれがどういう時なんですかとかっていうことを聞いてる中で、いや実は神さんがこう、おうち着地古くなったんだけどって聞いたご主人が、そのあ今おっしゃったような苦労かけてみたいな、いうふうにしてきっかけになったとか、いうことがある
そうですね
かもしれない
ですね。
で、そういうふうに例えば仮に、まあ、うちの女房に、っていうふうにして出てくるじゃないですか、そうすると何がいいんですかね。
そうするとお客さんもそういうのをこう明確にね持ってる人もいれば、なんかちょっと忘れてる人もいるわけですよね。
忘れてますよね。
まあ、そういうのをこう再確認してね、あそうだそうだ俺女房をね喜ばすためにねやったんだとか、なんか思い出しますよね。
まあ、そういう話聞くと、ご主人ですねと思いますね。
そうですよね。
思いますね。
その時にああそういうきっかけだったんですかとか、いやご主人さん素晴らしいですねとかってなると、そこでまず嬉しい気持ちになりますよね。
ちょっと胸キュンとしますね。
そうですよね。まあ、もしそういうのが出たらね、どうですかご主人さん今ね、まあ、ちょっと新しく、まあ、リフォームしてからね、まあ、3ヶ月経ちますけども奥さんに喜ばれたようですかとか、ね、なんかそういうの聞けばいいですよね。いやおかげさまでね、うん、結構喜んでくれてんだよとか、そしたらそのご主人も再確認するわけですよね。自分の始めようと思った目的があちゃんと達成されたんだなとか、
根本のところの、
そうですね、
気持ちが動いた時の確認できますね。
そうですね、
古いだけじゃなくて、
そうですね。そうすると ご主人も、あ、ここでリフォームやってよかったなって気持ちがまたこう、なんか出てきますよね。
出ますね。なるほど、なるほど。その自分の判断がこう再確認できて、あ、よかったんだなっていうのがお客さん自身で確認できるってことが、この聞くっていうことの
そうですね。
ポイントになるんです
そう
かね。
で
で、それがこう、一番最初にその物事のありがとうと人のありがとう、要はあなたに出会えてよかったって、そこにはこうどうつながってくるんですかね。
結局今のこう流れでいくとね、あ、やっぱりこの人に頼んでよかったになってきますね、自然に。
私自身も営業マンとして、あ、何さん、お気持ちですねとかね、奥さんへの思い素敵ですねっていうふうに多分自然に出てきますよね。
そうですね。それともう一つ重要なのが、これをずっとやってると、これからの仕事の仕方が変わってくるんですよ。
仕事の仕方がどういうふうに変わるんですか？
例えば、同じまたキッチンをね、キッチンのリフォームやるときに、今までだったらお客さんに、キッチンの好みはどれですかとかね、カタログ見せて、じゃあ色はどれですかと聞いて、で、寸法がじゃあちゃんとそれ収まるのかどうかというのを聞いて、で、それをそのままこう、ちゃんと収めて、綺麗に収めて、はい、仕上がりましたというものの仕事ですよね。
まあ、いい仕事ですよね。
ものの、いい仕
こ
事
と
ですよね。それが、ちゃんとこの目的をね、きっかけを聞く習慣がついてれば、ね、どういう、まあ、それがこうどんな理由で今回リフォームされようと思ったんですか、キッチンやろうと思ったんですかって言った時に、まあ、さっきのね、実は女房を喜ばしたいんだよということを最初に聞くことができたら、納める仕事じゃなくてね、納めるのはそれは当然でね、奥さんに本当に喜んでもらえるか、そこを目的に置いた仕事に変わってきますよね。
次のお客さんの時に、
そうですね。
目的が変わるってことですね。
物を納める仕事じゃなくて、奥さんに喜んでもらうキッチンを作るんだという目的に変わりますよね。そうすると、どうですかね、奥さん、これだと喜んでもらえますかねっていう、いつもゴールがね、奥さん喜んでもらえそうですかねとか。そうすると、お客さんも、あ、本当になんか、うちのね、女房のことを考えて、この人やってくれてるんだなと、人にフォーカスした仕事をやってるんだなというふうになりますよね。
それ循環が結果的に営業マン自身に対して、あなたに出会えてよかったっていうありがとうに変わるっ
なりま
てい
すよ
う。
ね。
よくわかりました。
やっぱりこの聞き方とか結構やっぱり難しかったりするので、そういうのはやっぱりこう新しい新規のお客さんやろうと思ったら、なかなかね、しどろもどりになったりとかね、するので、やっぱり既存のお客さんにもうたくさん聞いてね、で、自分の中で引き出しをね、あ、このお客さんはこういうきっかけでやったんだ、あ、このお客さんはこういうきっかけなんだっていう引き出しをいっぱい持つことだと思うんですよ。
それがこの次の時、
そうなん
お客さんに聞きや
です。
すい。
新規のお客さんの時に、例えば以前の奥さんでね、こんなふうなきっかけの方がいましたとか、事例出せるわけですよ。生きた事例を。そうすると、ね、新しいお客さんも、私はね、こういう理由でやろうと思ったのよって、出やすくなりますよね。
その仕事の目的を聞くときにも、最初に今回の仕事の目的はっていうときにも、それ
そうですね。
いろいろ聞きやすくなりますよ
そう
ね。
ですね。
キッチンをきれいにするだけじゃなくて、それってどういうことでされですかと。
そうですね。
さっきのお客さんはこういうふうな奥さんのためにとかおっしゃってました。
そうですね。保険なんかでもね、お客さんも漠然と思ってたものがだんだん聞かれるうちにね、あ、まあやっぱりまあ家族のためかなとかね、なんか出るじゃないですか。あ、家族のためですか、ぜひ私協力させてもらいますとかね、なるじゃないですか。そういう言葉がね、やっぱりこう引き出してあげるというかね、お客さんも目的が明確になるというね、単なるものだけじゃなくて、その後ろに家族のためだったりとかね、誰かのためだったりするかもしれないし。
それがこう、あなたに出会えてよかったっていう、人にフォーカスしてありがとう
になってい
なっ
く。
ていくと。
はい、そうですね。
いうことなんですね。 はい、いかがだったでしょうか。このステップ3では、お客さんのことを、あ、買おうと思った本当の気持ちを聞く、
はい、
その答えはお客さんのことを知る、
はい、
でその結果仕事の目的も変わってきますよ、はい、ということです。
そうですね。
よろしいでしょうか。
はい、バッチリです。
いやー、いい話でしたね。
ありがとうございます。
で、あの、
はい、
一点だけいい話聞いたんですけど、
はい、
じゃあこう具体的にはこう、
来ましたね、
何をどうすれば、こう早く仕事に、なってほしいんですけどね、
はい、
紹介とかね、その具体に何をどうすれば反応あるのかっていうところをなんか知りたくなったんですけども、それについては、
はい、任せてください。
あ、お任せして、
はい、
よろしいですか。
はい、次回たっぷりお話ししましょう。
あ、そうですか。じゃあ、次回は具体的に、このステップ 1,2,3 を踏まえて何をすれば反応があるのかと、
はい、
いうことのお話をお聞きしたいと思いますので、木戸さん、
はい、
今日も熱いお話、
ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。
それでは、
さよう、おなら、はい。